桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです。
やっとね、風邪が治りましてね。
はいはい。
治りきってないですけどね。まあどうにかこうにか。
そうですね、なんか治りきってない感じが、ね、ちょっと痛々しい感じですね。
あの職場で大体夏休み何日か割り振られてたりするじゃないですか。
あ、そうですね、
有給と別に。
はいはい。
うちね、なんかね、うちの組合が言うたらなぜか通ってしまって、6月から9月
はいはい
の4ヶ月間、
ええ、
で、あの1日増やせ、1ヶ月増やせって言ったんですよ、うちの組合が。
はいはい。
だからなんか通っちゃって、
はいはい。
だからさっき言った6月から9月
おお、いいじゃないですか、
の間に5日間くれるっていう制度にちょっと前からなったんですよ。
ああ、いいじゃないですか、有給と別にね。
うん、なら、まあ、あの6月にですね、それを申請したところで夏休み感が全然ないっていうですね。
あ、確かに。
うん、のと、僕風邪ひいたのでこの間2日も使っちゃったっていうですね。
ああ、なるほど。
うん、それは傷病にしてくれって思いながらですね。
あれ、傷病やと、ちょっと給料が減るんですかね。
あ、そうなんですかね。
確か、まあ、職場によるんですけど、うちは確か減ります。
あ、僕も減った気もします。
はい。
うん。
そう。
ね。そんなんでね。
ね、そういう時はね、どうせ流してしまうんやからと思って有給を使ったりするんですが。
そうなんです。
うん、結局ね、実質的には損ですからね、傷病手当なんか使うと。
でもね、盆の間ね、暇なんでね。
ああ、そっか、そこで。
うん、普通の有給で申請出してくれててもよかったんけどなと思いながら。
あ、はいはい。
うん、休んでる間に上司が夏休みで出しといたでっていう。
おー、気を使ってくれたわけですね。
うん、気を使ってくれたっていうか、二日目の時にかかってきた電話は、お前何や、今日も休むんかっていうトーンでしたけど。
冷たい。
冷たいんですよね、その人で。
ええ。
僕はその人は自分の保身以外では何も動かない人やと思ってるんでいいんですけどね。
あ、そういう人いますよね、たまに。
そうなんです。多分ね、本人無意識なんですよね。
うん。
だから上司に対してすっごい、なんて言うんですか、
ええ、
いわゆる、ほうれん草ってやつですよ。
はいはいはいはい。
ちゃんとする人なんですよ。
はいはいはいはい。
ね、後輩に対してね、後輩とか部下とか。
ええ。
に対してはね、すっごい雑なんですよ。
ああ、そうですね。
で、例えば僕が席外してる間に、その人が前担当してたお客さんから電話かかってきて。
はいはい。
で、今の担当帰ってきたよと。
はいはい。
僕帰ってきたよと。
はいはい。
で、あ、そうそうそうって言って、ね、上司やから。
ええ。
何々さんとこの間、こういう話するんですよってちょっと経って言うたら。
はいはい。
お前、席外してた間にその話したで。
あ、
え？っていう。
はい、は
い。いや、それさっき言うてよみたいな時あるじゃないですか、それ。
ああ、はい、はいはいはい。
そういうの基本言わない。
ああ、うんうんうん。自分の身には降りかからないだろう、みたいなこと
です、ね。そうそうそう、そうなんですよ。
で、
なんかそこで話つけといたでっていうのも、自分が話つけといたでっていうアピールを客にする。
あ、ああ、はい、はい、はい、
人。
うん。それがナチュラルにできる人が、やっぱり、まかり間違って出世しやすい。
うん。でも、あの人多分出世してもある程度のところから何もできなくなるんですけどね。
そう。誰かが言ってましたよ。
うん。
上司というのはすべからく無能だと。
うん。
無能になるまで出世すると。出世しきったらもう無能の人になるからって。
ああ、なるほどね。
うん。出世してる途中の人の有能さで会社は回ってるということを誰かが言ってた気がしました。
ああ、ええこと言いますね。ね。でもね、上に行った時に有能な人がね、出世するとは限らないんですよね。
あらま。
絶対僕、あれだよ、仕切った方がうまいこといくけどな、とか思ったりするじゃないですか。
あ、そうですね。向き不向きがありますからね。
うん、お前すぐ役員変われとかね。すぐ結果出るけどっていう。
ああ、うん、そう。だからね、社長家業とかをついた方が良かったんですよね。
そうなんでしょうね。会社やれよって話なんでしょうね。
ああ、うん、うん、うん、うん。
別に興味ね、20万ぐらい出したら会社起こせますからね。
そうですね。本田総一郎タイプみたいなね。誰か自分強い人を連れてきてですね。
はい、はいはいはい。
やったらうまくいく可能性もなきにしもあらず。
世の中の壊れた会社の社長は本田総一郎気取り多い気もするけどな。
壊れたやつが。
ね。
ええ。
もうあかんようになった会社のね。
はいはい。
うん。本人の気概だけは本田総一郎タイプ。
ああ、なるほど。
うん。
心がけだけ松下幸之助タイプとか。
松下幸之助もね。
ええ。
いろいろね。
ええ。
気を方変のある人ですからね。
あ、そうなんですね。
いや、やっぱりね。
ええ。
うんうんうん。
うん。なんか、本を見て、会社のトイレだけは綺麗にしろ、みたいなことを部下に言ったりするタイプね。
そうそうそうそう。
人はそこを見るんや、みたいな。
ね、同じこと日本電産の社長もやらしてたりしますけど、意味合い変わってたりしますでしょ？
そうなんですか。
え、ね、あれじゃないですか、ほら、素手でトイレ掃除しろ、みたいな。
ああ。
そういう会社あるでしょ？
そうなんですね。
そうなんですよ。うん。まあまあまあね。
ね、その、体の治りきってないところを押して、どうしてもやりたい話題があったという。
そうなんですよ。はい。今日僕テレビ見ててびっくりしたんですよ。
はいはい。
ね、CM でね。
ええ。
夏ですっていう CM やったんですよ。なんかポカリスエットとかなんかそれ系の。
はいはい。
で、曲がチューブやったんですよ。
ああ、はいはい。
で、僕が奥さんにね。
ええ。
あれやなと。2016年やぞと。
はいはい。
2016年やのにチューブかかるんやな。
うん。
すごいもんやな、チューブって言ったんです、僕は。
はいはい。
もうだってチューブ有名になってから30年ぐらい経つでしょ？
あ、はいはいはい。
だから奥さん、あれやなってすごいマーケって言うんで。
はいはい。
何？って言ったら、次薬で捕まる芸能人誰かなって言うんですよ、うん。
はいはい。
僕はね、
ええ。
チューブってなんだかんだで30年間夏といえばチューブっていうイメージを保ち続けててすごいなって言ったんですよ。
はいはい。
やのに奥さんあんまり話聞いとらんと、チューブどうせ薬やってるやろな、次薬で捕まんの誰かなって考えてたっていうひどい話っていう。
うん。奥さんの女の感がそれを匂わすんじゃないでしょうか。
奥さんひどいなっていう話は、
ええ、
今日したい話とは全然関係ないんですけど、言うとかな忘れるんで今言うただけなんですけど。今ずっと広瀬さん、こっから選挙の話にどう繋がるんやろって思いながら聞けたと思いますけど、全く関係ない。
関係ない。それは関係なかった。今、あ、夏といえばチューブでという話から、あ、まあまあ夏の選挙のことなんやろうけど、という話を。
あのね、僕ね、今日体調悪いからね。
あ、そうですね。
さっき言うとかと忘れるなと思って、はいはい。無理やり今言いましたけどね。
そうなんですね。
うん。おかげで話繋がってないですよ。
ヘベレケでも繋がってたりしますからね。
そうなんです。僕今日酔っ払ってないですけど。
はい。
喉の調子が今、6割ぐらいなんで。
ああ、なるほど。
聞い取られてね。
ええ
ー。忘れてしまいそうなんでね。
はいはいはい。
無理やり言いました。
その奥さんのは言わなあかんかったかなっていう話ではある。
言うときたかったんです
。奥さんひどいことは別に、全世界に発信しなくてもいいような気も。い
や、大丈夫なんです。大丈夫なんです。
はいはい。
っていうのは、その話したときに、
はい、
今日ヒロシさんとの収録でこの話するからなって言いましたから。
言うたから一応約束は果たしとかんとな。
そうそうそう。言うたからには言うとこうと思って。
あ、なるほど。
はいはい。はい、選挙の話をしましょう。
はいはい。はい、そうです。あ、自然の流れ。
もうすぐ選挙ですね。
そうですね。
はい。
ええ。
はい。
一応、選挙としては、参議院選挙が近いという。まあ、東京都なんかは、都知事選も近かったりするんでしょうが。
そうですね。もう都知事選誰が出るのかすら今もう無茶苦茶ですけどね。
ああ、そうですね。とりあえず、あの人以外は、あの女の人以外は、特に、誰も名乗りを上げていない感じなんでしょうか。
桜井誠が名乗りを上げてますね。
ああ、桜井誠さん。
そうそうそうそう。
うん。
うん。桜井パパが出る出ないっていう話を延々するせいで何票かあの人に間違えて入ってしまいそうな、桜井誠さんが立候補してます。
あー、得するでしょうね。桜井だけ書いてる票とかありそうですし。う
ん、いや、ほんでね、今回になって僕は初めて気づいたんですけどね。
はいはい。
桜井誠、若干桜井翔系の顔立ち。
あ、これパパかなっていう。
あのね、
ええ。
桜井翔って、
ええ。
嵐のですよ。
はいはい。
ね、嵐の桜井翔って、まあまあ、言ったらどうですかね、童顔で、柔らかい顔立ちじゃないですか。
はいはい。
そういう意味では桜井誠も同系統。
うん。いや、だからって言って、まあ、
うん、
その何秒か得したからって言って受かるとは限らないけれども。
ある意味桜井誠も嵐。
ああ、選挙嵐みたいな。そういうことですね。
世相嵐みたいなね。
ああ、はいはいはい。そうなんですよ。人権派の弁護士さんもね、担がれたら、やぶさかではない的なことも言ってましたしね。
やぶさかってあれでしょ？
え？
馬に乗って指矢で襲ってくる人たち。
やぶさめですよ。ああ、やっぱりほんまに体調が悪いんだわ。はい。さっさと本題に入らないと、体調が悪いんだわ。
悪いんですよ。
ええ、ええ。
ええええええ、ね。やぶさめではないという。
そういうことですよ。結果的に、まあ、誰がなるんかっていうのは、まあ、興味のあるところでありますが。
そうですね。
どうせ自民に担がれたら、まあ、自民の言うなりになるんでしょうから。
うん、そうですね。
まあまあ、そう、今までと大差あるまいと思ったりするんですが。
あと、まあ、 出ない出ない言うてますけど。
はいはい。
あの、桜井パパ結構ゴリゴリの保守派の総務官僚やったりしますからね。
ああ、そうなんですね。
うん。あのね、なんかね、あの、民主党政権時代に、民主党が総務省の、テレビやとか、
はいはい、
ラジオやとか、ああいうところの、その制度的なものをいじろうという時の抵抗勢力やったみたいですけどね。
ああ、なんか、一部では電波オークションをぶっ潰した男としてです
ね。そうそう。
って言うてましたね。
ゴリゴリの保守派やで、あの人っていう。
そうなんです。で、あの、自民党が、あの、活動ってするっていうことはですね、
うん、
もう、一役人というよりも、もう自民党の傘下ですよね、
うん。そうなんですよね。
はいはいはい。もう手駒と言っても。
うん。
うん、だから、どの自民党以外の人が上になっても厳しい相手だぞと。
そうなんですよ。
いうことになったのかな。
だって自民党が、その、わざわざ担ぎ出して都知事選とかに持っていってですよ。
はいはい。
そこであの自民党の枷から外れて荒ぶるのをマス添えぐらいですよ。
あれは枷から外れたのかしら。やっぱり。おのが欲求には勝てなかったのかしらってことですね。
荒ぶる物欲に。
そう、物欲、性欲、いろいろありますが。
ね。
ね、とうとう。
そうそう。ちゃいますよ。都知事選の話はね。
ええ。
今してもまだよくわからないからしないんです。
はい、そうなんですよ。
そうなんですよ。
今
回短めの取る言うてんのにな。
あ、そうですね。そうなんです、短く。
そうなんです。参議院選挙。
はい。
はい。
ええ。
ね、皆さん参議院選挙って何だかご存知ですかって昨日池上彰が言うてましたけど。
ああ、それ見たかったな。
もうね、僕はね、なんか参議院選挙よくわからないんで行きませんって18、19の子供が言うてて。
はいはい。
うん、なんか選挙権あんのに、みたいなに対して、さて大人も知ってると言えるんでしょうかって言って、あの、ちょっとハゲかけのおっさんが言うてですよ。
そうですね。
うん。ハゲかけの若干口歪んでるおっさんが言うてですよ。
若干ね。
ね。で、なんか街頭インタビューして50の人が、いや参議院でなんだかよく俺も説明できねえな、とか言うてるのを見ながらね。
そうですね。
うん。いや、なんかもうそんなんなと。
ええ、
そのあの、投票するのの資格試験みたいなの設けてなって、
ええ。
別に受からんでも一票くれたらええわと。
はい。
うん、俺多分受かるから 1.2 票ぐらいくれやって思ったりしましたけど。
ああ、そうですね。
倍とは言わんわと。
ええ、まあ、鳥取とかに引っ越せばいいんじゃないでしょうかね。
ああ、なるほどね。
6倍ぐらいになるとかいう話も聞いたことが。
何もないやん。
そう、入れる当てがないやんみたいな。
あんなところ何もないやん。
いやいや、砂があるから。
砂があるから、何もないやん。
いや、そうです、
ね。ここはデューンかってなるじゃないか。
いや。
砂の惑星。
デューン。
デューン、砂の惑星っていうですね、映画があったんです。
何やらそうであろうと思いましたが。
なや、ここはタトゥーインかってなるじゃないですか。
うん。
スターウォーズ、スターウォーズ、スターウォーズ。スターウォーズの砂の惑星。
砂の惑星出てきましたね、そういえばね。
そうでしょ、そうでしょ。
一番最新作の。
そう、じゃ最新作というか、一作目からそうです。
ああ、ここはそうなんですね。
あの、ルークの出身地です。
あ、はいはいはい。
アナキンの出身地でもあります。はい。
はい。
はいはいはい。
わざわざ参院に引っ越すこともなくです
よ。参院選挙ですけどね。
そうですね。いや、ね、参議院ね。はい、はいね。
山陽地方も参院選挙ですね。うまいこと言う。相変わらず。
はい、体調が悪い割にはみたい
な。あ、で、体調が悪いからこの程度です、
ね。元気やったらもうちょっとね。
そうです。
弾けるんですが。
これね、僕スカイプでよかったなと思ってるんですよ。
あ、そうですか。
うん。面と向かって喋っててこの程度のことで僕が、うまいこと言うなーってドヤ顔してたら、
はい、
机の下で蹴られたり、バイクでどつかれたりすると思うんですよ。
いや、僕、ご機嫌なおっちゃん好きなんでね。そんなことは、ご機嫌やな。
いや、ご機嫌なおっちゃんもね、だんだん腹立ってくるときあるんですよ。調子どんだよ、これは。ね。
はい、ということですよ。はい、
参議院選挙。どうですか、参議院選挙。
参議院選挙ね。
ね。
何をもってですね。
うん。
誰に入れたらいいかっていう話をね。
うん。
よく考えるんですが。
うんうんうん。
小選挙区と、比例の、
うん。
併用するやつでしょ、
うん、そうなんです。
小選挙区っていうのは、
うん、
前武田さんが言ってたけど、
うん、
もう、議員は選ばれへんと、
うん。
党を選べるだけやと。
はいはいはい、はい。
結局そうなる、
うん。
で、結局人を選んでも、党議拘束って言って、
うん、
別に人じゃなくて、票だけでもええやんっていうぐらいのことを言ってたんですけど、
うん、
まあそれで言うとですよね、
うん、
どの党に票をあげたいか、
うん、
まあもちろん、比例区もありますけど、
うん、
っていうのが最近の選挙だねっていう話を聞いて、うーん、そうかもな。
うん。
いうのを聞きました。ただ、参議院選挙っていうのは、半分ずつ改選ですので、ですので、まあ、衆議院と違って、ごそっと体制が変わるっていうことは、まあ、ないわけじゃないですか。
まあ、そのために半分ずつにしてますからね。
半分は残ると。
そう。だから、要はね、一院制で、もう毎回全部改選にしてしまうと、
はい。
民主党政権じゃーっていう勢いに負けて、
ええ。
民主党の思うがままに憲法改正できるとこまで行ってしまうのが民意やと。
はいはい。
それに歯止めをかける部分もいるよねっていう制度ですからね。
そういうことですね。
うん。
で、言うとですね、今現状は、
うん、
まあ、自民党が、ものすごく強いというか、多数の議席を持ってるんですよね。
うんうんうんうん、
で、衆議院も、3分の2かなんか、与党で抑えてると。
そうですね。
大体。うん、ということは、参議院がたとえ自民党ボロ負けしたとしてですよね。
うん、
まあ、ないと思いますけど。
うんうん、
ボロ負けして、参議院今回の選挙で議席を大きく減らしましたって言ったところでですよね、
うんうん。
現在の権力には何の影響もないと。
そうですね。過半数を割るとこまではいかないですからね。
そうですね。
うん、
過半数も割らないし、まあ、なんとなれば予算なんかは、もう一回、送り返されても衆議院で3分の2やれば、もう一回可決できますので、
うん。
っていうことになるとですね、今回の選挙は自民党を勝たせすぎないことさえ気をつけてればいいのかと。与党が勝ちすぎると、いろいろとややこしい問題が出てくるので、だいたい全体見てですよね、
うん。
どの程度やったら勝たしていいんや、みたいなところで、一票入れるのがいいんじゃないかなと。
ね、まあまあまあね。まあ、いやまあでもね、まあそもそもの話で、まあ今更言うてもせんないんですけど、
ほうほう。
参議院って、
ええ。
良識の府って昔よう言うたじゃないですか。
ああ、昔の話。
昔っていうか、まあ10年、15年前ぐらいまで。
ええ、言うてましたね。
で、だから参議院では基本的に党議拘束かけないよって。
あ、はい、はい。
まあ言うても自民党とお前党議拘束かけてるやろ、みたいな批判はあったんですけど。
はい、はい。
党議拘束それでもかけないよって話あったじゃないですか。
あ、はいはいはい。そんなんがあったんですね、
うん。あったんですよ。
ええ。
だって参議院だから良識の府なんだから。
はいはい。
チェックすることが必要なんだし、そのために、衆議院とは違って、こう、言うたらもう英氏。
うんうん。
まあ、名氏って言うたらいいんですけど。
ええ。
まあ、関西弁で言うとこの英氏ですよ。
あ、英氏のコーナー。はい。
英氏が集まって、
ええ。
ね、英氏だからこそ分かることがあるんや、言うて、まあ、タレントとかも混ざりつつ、
はいはい。
やってたのが参議院なわけですよ。
はいはい。
だから、横山ノックが参議院議員になります、言った時に、
ええ。
後輩たちが散々言うてたのは、
ええ。
ノック先生はすごくいい人やと。
はい。
すごくお世話になったけども、
ええ。
良識のある人ではないって散々言うてたわけですよ。
なるほど。
良識の府に行くべき人ではないって言って。
まあ、という人が衆議院に行ってもまあどうかとは思いますけども。
まあ、言うてたのは主に横山パンチさんでしたけどね。
横山パンチさん。
上岡龍太郎さんですけどね。
ああ、はいはいはいはい。なるほど。
青柴フックさんは横でヘラヘラ笑って黙ってた気がします。
年上やしって。
嘘。
あんまり。
社内は、
言うてもって。
うんうんうんうん。
なるほど。パペポとかでそんな言ってたわけですね。
言うてた気がしますね。
はいはい。
うん、まあパペポの話ですからもう20年ぐらい前ですけどね。
そうですね。まあ懐かしい。
という。
ええ。
まあ、今回はそんなね。
そう、参議院、そう、何を気をつければいいのかって言ったら、そういえば、あれですね、改憲できるんですね。参議院を、与党で3分の2抑えるとですね。
そうです。改憲できるというか、改憲の発議ができる。
まあ、そう。だから、自民党の憲法草案を、これどうでっかと、
うん、
国民投票にかけましょうかっていうのができるわけですね。
うんうんうんうん。
っていうところで、勢い慎重にならざるを得ないなと思うのは、
うんうん、
まあ、前に、ジャスさんも、その自民党の改憲草案をかなり批判してましたけど、
うんうんうん、
あれ、結構本当にひどいもんみたいでですね、あれ見てたら。
はい、僕は全文読みましたよ。
はい。
僕は共産党の憲法草案も全文読みましたよ。
共産党のね。
うん。
はいはいはい。
共産党のはね、なんかね、空想の憲法やからまだおもろいです。
ああ、なるほど。
うん、一から作ってるから。空想っていうのは地に足ついてないっていうわけでもないんですよ。
はあ、はあ。
一から全部自分たちでゼロベースで考えてるから。
ああ、なるほど。
そういうことを考えてるのねっていうのが分かって面白い。まあ、ただちょっと古いですから。
ああ、なるほど。う
ん。共産党常に作り続けてるよ、お前ら共産党やねんからって思ったりしますけど。
ええー。
うん。
なるほど。うん。うん、そう。でも、あれがどういう形で、発議されるのかは分かりませんけども。
うん。
何条何条何条全部ひっくるめてどうでっかってやるのか。
うん、
まあ、基本的に言うたら、 何条は賛成ですか、何条は賛成ですか、みたいなところで、やるのが普通かなとは思いますが。
いや、あれはね、丸々変えることを想定して作られたものやと思いますね。
じゃあ、会見案を一つにまとめて、さあ、これでどうですか、イエスかノーかっていう感じですか。
多分で、だから、今までやったことないので、
ええ、
もういきなりその形で投げてくる可能性大やなと僕は思ってます。
はい、はい。
で、よくね、あんなもの憲法じゃないと。
はい。
うん、憲法というのは国民が政府を縛るためにあるのが憲法なんだから、あれは憲法とは言えないみたいなことを言う人いますけど、
はいはい。
僕はあれも立派に憲法だと思います。
うんうん。
ただ僕はあれは、禁定憲法として存在してるなと思うだけで。
あ、はい。
あれは国家君主が、国民に対して、お前らにこの権利はちょっと渡したるわって書く、憲法になってるなっていうだけやと思ってます。
うん、なるほど。
それでも憲法は憲法やと思います。
はい、はい。
ただ、お前ら、これは王政やぞっていう。
そう、近代憲法ではないわなと。
そう。これは明治憲法に踏み戻る話やぞっていう。
うん。
うん。
まあ、今日テレビ見てたら、明治憲法以下やって、その共産党のあの人がわめいてましたけれども。
あ、そうですね。明治憲法以下っていう言葉も意味合いがいろいろあると思うんですよ。
ええ、より以前のと。
ええ、明治憲法よりも、国民にとっての権利の大きさっていうものについてはよっぽど大きいので、
はいはい、
そういう意味では明治憲法以上やと思います。
ほうほう。
どの部分が明治憲法以下かっていうと、
ええ、
法律の出来。
あ、なるほど。
これを日本国憲法をした時期に、ここをこう書いたら、こういう風に変わって、なんかこう天皇を上にいただく国家体制になった感じになるよねっていう、その書いてるやつの発想と文章を考える能力の頭の悪さがにじみ出てます。
ということなんですね。
うん。あれを書いたやつはクズです。
クズまで言うか。
はい。まあ、温度取ったん防衛大臣ですけど、今の。
ああ、そうなんですか。
あれね、政策委員会の委員長みたいなのをね、体でかい白髪オールバックの人いるじゃないですか。防衛大臣。
はい、名前なんですか。
名前何やったかな。中谷元。
はい。
中谷元がやってますんで。
はいはい。
はい、あの人が大体温度取ってるんですけど。はい、ろくな法律じゃないです。
緊急事態条項って言って、緊急事態になったら、
うん。
国民のすべての権利はまず停止することができますと、
うん、
人権は停止することができると、
うん、
非常事態になったらもう幸福を追求する権利とかその自由がなんやとか、うん、そういうのは一切合切なしにしてとにかくその緊急事態に当たりますと、
うん、
それについては時間の制限もないしいついつまでとか、
うん、
っていう縛りもない、うん、まあなんやったらずーっと緊急事態ですって言えばずっとそのまんまでその時の内閣の思うがままにできると
うん、
いうような、出来になってるので、
うん、
そういう事態になれば憲法ないも同じですから、
うん、
それ一つをとって明治憲法以下ということもできるんではないかという話ですね。
そうですね。まあそれもできますけどね、その文章を書いた瞬間ですらね、この条項を盾にとって、
はい、
軍事国家に転じてしまえみたいなことができるよねっていう発想で書いてないところが頭の悪さやなと思ってます。そういう非常事態に、私自身は国民。はいはい、まあ、もっと言うと、公民であると。
はい。
ね、公民の公は天皇の脳ですよ。
あ、はい。はい。
ね、言うたら、帝国の国民であると。
はい、はい。
うん、大日本帝国の臣民としてですよ。
はい、はい。
自ら自分の権利を制限して、その非常事態に当たるのであるという、この覚悟を書いちゃう俺、かっこいいよねって思ってますよ。
って考えてますかね。
多分ね、気持ち的にはそっちのベクトル。
ああ、ですかね。
うん。
になっても、まあ、どういうベクトルで書いていようとも、その利用のされ方が問題なわけであってですね。
踊れらの解雇趣味にわしら巻き込むなっていうね。
まあ、ちょっと、その憲法が本当に改憲されちゃうと、ゾッとするような気もするんですが、
うん。そうなんですよ。他のやり方考えるのがお前らの仕事やろっていうね。
そう、今まで緊急事態情報がなかったばっかりに、緊急事態やけど対処できへんかった緊急事態情報さえあればなーっていうことが一度でも起こったことがあるのかと思うんですが。
そうなんですよ。
それ、
ね、それを知ってるのはね、
ええ、
だいたいね、1945年の8月16日ぐらいの状況やと思うんですよ。
というと。
耐えがたきよー、耐え、って言うてた、あの翌日ぐらいからの状況で、大混乱が起きましたっていう状況やったら初めてそれぐらいの状況やと思うんですけど、
はいはい。
あの時みんな割と暑いなーって言ってたんで、
あー、 まあ、夏やし。
負けたで、どうするって言って。
ってなっている人と、それで済まんかった人は生きていけなくて、本当に死んじゃったので、ということですよね。
あので、死んじゃった人で割と少なかったんですよね。
あ、そうなんですか？
いや、というか、玉音放送を聞いてた人。聞けてる状況にある人。
はいはい。
あんな、だって当時ね、日本が占領してた地域。
はい。
全般に、こう、どうですか、前もってデータを飛ばしてですよ。
はいはい。
さ、同時に、はいって言って聞かしてるわけないんですよ。
まあそうですね。
じわじわこう伝わっていったり、まあ、日本国内はラジオで聞けてますよ。
はいはい。
だ日本国内でラジオ聞いて、
ええ、
おまけだね、って言うてる中には、
ええ、
これは、もう、ここに来たら、我々は命を捨てて、
はい。
反抗作戦を企てなければならないって言うてるごく一部の人。
はいはい。
まあ、中には自決した人。
はいはい。
もいたわけです。
ええ。
ね、その後、まあそういう人たちの反抗作戦が行われたかどうかについてはですね、
はいはい、
皆さん日本の歴史の教科書を読んでいただくと大体わかるところやと思うんですけど。
ああ、なんかそんなんがあったかのように聞いておりますが。
は
い、
一部の放送局のなんか支部みたいなところを占領して、
ええ、
うわー言うてて鎮圧された人が何十人かいたとかいなかったとか。
そうですね。う
ん、以上くらい
の。っていうぐらいの緊急事態が今まであったのかと。まあそれ以外に。
そう。ね、みんな復員してきた人たちの食料どうする言うてたわけですから。
はいはい。
ね。
ねえ、どういう状況やったんでしょうね。ほんまに、もう配給制度がなくなったりとかしたんでしょ？
そうです。なくなってぐちゃぐちゃになってたんで、でも疎開する人は疎開してたんで、東京都内とかで空襲とかで焼き出されて、はぁーってなってるところに負けって言われて、配給もなくなるのどうすんのって言いながら、いやでも配給なくなる言うても別に今すぐ全、日本国中に米軍とか GHQ とか来るわけちゃうしな言うて、だらだら配給も続いてたっていうね。
うんうん。なるほど。そう。でも、中にホタルの墓みたいなこともあったかのように聞いておりますが。
あの人、おばさんち飛び出すから。
あの人のせい？
あの人のせいですよ。
そうなの？
今、ホタルの墓真面目に一からちゃんと正座して見てください
よ。いや、ま、
お前、兄貴土下座してちゃんと働いて、おばさんのところに妹と一緒に住ましてもらえって思いますもん。
まあ、かなり辛いところではありますがね。
あいつだって15、6って何もせんとですよ。
ええ。
もともとうち軍人でしたから言うて、おばさんの家でぼーっとしてて、あんたは働かんとご飯だけ食べて何してますのんって言うて怒られて、
ええ、
嫌なって飛び出したんですよ。
まあまあまあ。
バカでしょ、あいつ。
いや。
あんなやつ死んだらええんですよ。
いや、そこまで言わんでも。
作者すら死んだ。
作者、死にました。
死にましたけど。
ええ。そう。で、なんか参議院選挙からちょいちょい外れますよね。短くしよう言ってたんで、
ね。そう。参議院選挙ね。
そう、う
ん。まあまあ、そんな憲法を考えてるやつもいると。
そうなんですよね。
うん。
うん。とりあえず与党3分の2になったら発議はしよると。
公約とかその争点にしないとか言ってますけど、どうせ嘘ですから。
ああ、そうですね。
うん。
うん。今まで、まあ、安保もそうやし。
そう。
うん。まあ。
だって、もし発議する気すらないんやったら、いや今回3分の2取れたからといっても、まだその国民の中で憲法についての議論が尽くされている状況であるとまでは私は思っていませんと。
はいはい。
ですから、我々はもちろんこの3分の2の議席というのは保ち続けるように努力していきますと、与党として。
はいはい。
で、この状態で例えばそうですね、と。
4
年、4年短いかな、6年。まあ、東京オリンピックもあるんで、その兼ね合いもありますよね、実際のところね、と。6年、8年、まあその頃に私がまだ首相かどうかわかりませんけれども、その状況まで3分の2を保っていれば、まあ私はそろそろその頃には国民の議論も成熟してきたかなと思って発議するみたいな流れは想定はしてますけどね、ぐらい言うてくれるんやったら良心的やなって思います。
はい。うん。まあ言ったところで信用はしませんが。
信用しませんけど、でもそういうことをつらつらつらという人は、まあ考えてはいるんやなとは思えるじゃないですか。
はいはいはい。
うん。まあ今の人考えてないと思うんで。
おそらくですね。
うん。できると思ったらやる人なんで。
はいはい。
悪い意味でね。
悪い意味でね。
うん。
よーし、買ったから秘密保護法作っちゃえとかね。
多分自分のメモ帳に発議 ASAP って書いてると思います。
ASAP ですか。
アズスン、アズポッシブルって書いてると思います。
うん。で、やるでしょうね。
うん。
そう。でね、僕、うん、陰謀論者じゃないですか、どっちかと言うたら。
あ、そうなんですね。
そう。リチャード・コシミズさんのホームページとか見てですね。うん、ああ、そうよな、そうよなと思うわけですよ。
うん。
票は絶対入れ替えてるでなと思うわけです。
だリチャード、誰さんですか？
リチャード小清水さんですね。
新次郎坂水やったら知ってるんですけど。
新次郎坂水。
これ富野由悠季のオーラバトラー戦記っていう小説の主人公なんですけど。
わかりません。
リーンの翼や、リーンの翼。
わかりません。わかりませんけど。
最後ね、オーラ力を放ってね、小倉に投下される第三の原爆を持ってて、ふって消えちゃう人です。
消えちゃうんですか？
消えちゃうんです。どこかへ消えてしまうんです。
その、原爆を持って、アメリカにブンって投げ返すとかじゃなくてですか？
じゃなくて。
あ、なるほど。はい、じゃない人です。
じゃないですね。
陰謀論者の親玉みたいな人です。
あ、なるほど。
リチャード・コ・シミズさん。
赤がだ。
あの人、高人のそこまで行っていいんかいも出た気がします。
ははははは。
まあ、これを言うと、あれなんですが、信用しろって言ったらあれなんですが、3.11 のあの地震があったじゃないですか。
はいはい。
あれは、自然現象で起きたんじゃなくて、アメリカが、地下で核爆弾を爆発させて、人工的に起こした地震なんですとか言ってる人なんですけど。
う
ん、
そうです、そうです。
あ、そうなんですか。マジで。
めんどくさ。この会話めんどくさ。
って、いや、まあまあ、そういう人なんか言ってることなんで、まあ、話半分で聞いてもいいんですが。でもね、
半分多いだ。
半分多い。じゃあ、4割。
4割、4割。まあ、多いな。
なんですが、そう。でもね、僕は前にも言ったんですけど、動機があれば、人間悪いことでもやるやんかと思ってるわけです。
そうですね。
動機があって、リスクが少なくてですよね。もしバレたとしても、ごまかせるぐらいの、ことであれば、良心の呵責に耐えかねてやらないとかじゃなくてですね。まあ、できるならやっちゃうのが人間だろうと僕は思ってるわけです。
まあ、建前与えてあげるとよりね。
ああ、そうですね。まあ、建前なんかまあ自分で、まあ、こさえたりしますし。
そうですね。
もう、自分の心はいかようにもごまかせるので。
そうそうそう。
じゃあですね、表の入れ替えとかですね、できるだろうなと思うんです。表の入れ替えはできるし、自分の良心というものを別にすればですよね、今の票の数え方とか、不正選挙を防止するというための措置っていうのは、まあまあ有効に働いてるとは思えんわけです。で、香川で、これは自民党の議員が、なったので、何とも言えんのですけど、高松市で得票がゼロっていう人がおったんですけど、で、ちょっとニュースになったんですけど、ことほどさように、選挙の票を数えるなんていい加減なもんやと。
本人がね。
っていうのであればですね、あれが起こった時点で、その票を数え直す方法とか、制度とか、大幅に見直してもええはずじゃないかなと思うわけです。
そうですね。
まあ何でもいいですよ。一票入れたら、その重みの分だけ、精密な計りが動いてですね。選挙に行った人の数とその重さがぴったり合うてないとあかんとかですね。何でもいいと思うんです。なんか、不正選挙を防止して、ほら、これで、何の疑う余地もなく、選挙が実施されましたよ、ということが分かるようなシステムにして喧伝するぐらいのことがないといかんと思うんですが。ですが、票入れ替えたい人がいて、やろうと思えばできて。であればですね、何をもって今の選挙が、何の不正もなく行われたって確かめようがないわけです。それはもちろん不正選挙やったっていう確かめようもないんですよ。なので、どっちか分からん。という状態にしとったら、これ、ちょっと不正選挙って疑ってもおかしくはないのかなと思うわけです。
まあ、透明性がないっていう意味でも、疑いの目を持って接するのは当たり前の話ですからね。
と思いますね。
それはだから言ったら民主主義っていうものを続けていくのにあたって、常に誰かが言い続ける必要のあることですからね。
って僕は思うんですね。言うと、まあ、リチャードさんはともかくとして、陰謀論じゃめと。またあんなこと言ってるわと。いや、でも、またあんなこと言ってるわっていう人は、君、確かめた？って思うわけです。票数えてるところとか、望遠鏡で見たりした？とか思うわけです。
まあ、そういう人もいますけどね。 だってまあまあ言うたらね、あのそのお上がそんな間違ったことをするはずがないっていうところで日本人流してるとこありますもんね。
ああ、よくありますね。
それこそあれですよ、新次郎サコビズやったらそんなことしませんけどね。
いやいや、僕、彼の人柄は知らないです。初めて知りました、今日。
いや、あんな素晴らしい武人はいないじゃないですか。
武人。武人やったことも今知りましたけどね。
武人新次郎サコビズですよ。
新次郎小泉やったらちょっと知ってるんですが。
まあ、まあ話によると、その原爆と共に消えたという話もあればですね。
はいはい。
実はそういうことはなくてですね。
ええ、
ある一国を異世界に建ててですね。
はい、はい。
その王として君臨したっていう話にもなってたりするんですけど。
ああ、なるほど。
はい。もうその時にはもうなんかこう、イメージ的には平の正門みたいになってましたけどね。
まさかどね。うん、あれかなと。チンギスハンとかかなと。
あ、なんかでもそれに近い。なんかこう、アラブル神みたいな。
なるほど。
うん。
とあれあれあれなんかちょっと。
おかしいな。ヒロシさんのノリが悪いな。
いや、あれわ、僕のせいやった。
みんな大好きバイストンウェル話をしてるはずやったのに。
みんな大好きも、僕ほどポンコツになるとですね、ついていけないんですよ。
あのね、バイストンウェル話が好きな人で、ね、日本国民でね、
ええ、
8000人ぐらい。
少なパーセントにしたら 0. 何パーセントじゃないですか。
無駄に小説長いし。20何巻あるし。
いや、その話についていくためだけに読もうとはなかなか思わない。
小説20何巻あるし、アニメだけでも60話ぐらいあるんでね。
アニメだけでもね。
大変。
うん。いや、だからその、はい、暇、その暇がなくて、まあ、取り急ぎ、うん、その話はですね、来世ぐらいでゆっくり読むとして、はい、取り急ぎ、参議院選挙についての短い回を取ろうと。
そうなんです。
ええ、いうことなんですよ。
そうなんですよね。
そう。だからね、発議されたらね、イエスとノーをね、そっくり入れ替えられてね、
うん、
憲法改正になっちゃうんじゃないかな。
そうですね。
日本会議の思い通りに国が動いちゃうんじゃないかな。ははは。思ったりするわけですよ。
そうですね。日本会議か日本会議かなんかようわからんけれども。
どっちが正式なんだかわからないけど、
うんうん。意外と今、成長の家とも仲悪かったんだねって最近になって知りましたけど。
ああ、そうです。成長の家の原理主義が日本会議を作ったみたいな。
うん、
成長の家が政治にも関わらへんって言ったら、いや、そんなことをやったらあかんやろって言った一部の信者が日本会議に残ってなんやしたみたいな。うん、本を、出たみたいですけど、
うん。うん。日本会議と一水会は今関係どうなんやろとかふと思ったりしますけどね。
一水会って、鈴木さんのとこですか？
鈴木さんのところ。
ああ。
鈴木さんもともと成長の家でしょ？
あ、そうなんですね。
うん。だからあの人三島大好きでしょ？
あ、はいはい。あ、うん、三島さん、縦の会の人。
そうそう、三島由紀夫はだってもともと成長の家の勢力とズブズブやったじゃないですか。
はいはいはい。
何がズブズブやったかは知りませんよ。
男好き。いや、それはそれとしてですよ。
うん。
うん。いや、まあ、そういう風にするんじゃないかと。
うん。
うん、思うわけです。
うん、うん。
いや、だってできるもんと。
うん。
うん。と疑うから、より一層怖いなというか。
うん。
まあ、逆に言うたら、君らどこに入れようと一緒やで。後で票書き換えられるからな、
うん、
って言ってしまうこともできるんですが、
そう
そうそう、いやー、何しろね、みんなもうちょっと疑った方がいいんじゃねえのと思うんですよ。
それはそうですね。
ね、とりあえずね、でもね、選挙に行くことは大事かなと思ったり僕はするんですよ。行かへんことが意思表示みたいな考え方もありますんで、一概には言えんのですけど。投票率が低ければ低いほど、監視がなければないほど、まあさっき言うた陰謀的なこともやりやすいでしょうしね。
いかへんのが意思表示はね、
ええ、
いくらなんでもね、ちょっとね、思考経路がアホやと思います。それお前、調べる気ないだけやんっていうのはちょっと思います。
あとは白票を投じるとか、支持政党なしって入れるとか。
あれもね、僕、なんかね、それ割と恥ずかしいことやと思うけどなって思ってます。
なるほど。
もう本当に考えに考えたんですけど、僕もアホで分からへんので、支持政党なしって書いたんですけど、投票率には参加したんで、ごめんなさいぐらいの意味合いちゃうんかって思ってます。
まあ、支持政党なしっていう党があって、そこは自民党から金もらってるから別動隊やろな、みたいな話。ああ、まんまと。まんまとそこも回収するか、自民党、みたいなね。
もし、受かったとしたら、お前、後で自民党合流すんねんで、っていう。
そういうことですよね。
そういうやつですね。
もう、救うな。そこのそこまで救うな。
ドブ板やな。
うん、ドブ板を通り越してドブさらいぐらいの感じですね。ね、
いや、だから僕ね、その、はいはい、誰に選ぶみたいな話の時に、
はいはい。
割とだから最近争点になるのって金の話やったりもするところあるじゃないですか。
ああ、はいはい。
まあだからその、多少金使ってくれてもええねんでとはほんまに思いますけど、
ええ。
でもやっぱりね、汚いことやってるやつに任せるほど、
ええ。
選択の余地がないわけでもないと思うんです。
うんうん、うん。
言ったらその自民党、民進党、まあ他の党も。
はいはい。
その金に汚いやつどんどんどんどん跳ねていって、でも跳ねていってもみんな金に汚いわけはないと思うんですよ。
ああ、はいはい。
うん、しまいにはそういうやつ跳ねられるわってなるやろと。
うんうん。
やっぱ思うので。
ええ。
やっぱ金のことはちゃんとしとくべきやと思うんです。
うんうん、うん。
で、前は、ヒロシさんとも喋ってましたけど、
ええ。
その、やれね、領収書出さなあかんやつの話とか。
はいはい、はい。
うん。ああいうのはちゃんとネットで公開せえよ、みたいな話してたじゃないですか。
ええ。
そして公開された情報を、順次まとめていってネットに全部上げていきますっていうサイトができたんですよ、最近。
おー、なるほど。
これ僕がやりましたっていう話やったら、僕、胸張っていいんですけど、別に僕じゃないんですよ、当然。
はいはいはい。
そんな暇あったらね。仕事せなあかんのでね。
ものすごい手間とは思いますが。
そうなんですよ。サイトがラポールジャパンって言って。
はいはい。
これね、どうもね、朝日新聞とかあの辺がやってるみたいですわ。
はいはいはい。
ほんでね、僕なんでこの話したいかっていうと、
はいはい。
参議院選挙なんですよ。
ええ、参議院選挙。
参議院選挙でね、
はいはい、
現職の議員ってね、自分が住んでるところでね、
ええ、
まあ言うても二人ぐらいやったりするじゃないですか。
うんうんうん。
ああ、島根県とかおらへんのか。まあまあまあまあまあ、一人か二人か、東京でも四人とかじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
見てみようぜと。
ああ、そう、ラポールを。
そう、ラポールジャパン見てたらね、2014年の分からとりあえず公開しますって乗っかってるんですよ。
はいはい。
2014年のやつだけども見たええやんって。
はいはい。
うん。そんな時間かかんないです。
ああ、なるほど。
一人分見るのに10分15分です。
はいはい。
見てみてください。意外と面白いです。
あ、なるほど。
うん。でね、僕ね、今回ね、ヒロシさんと喋るじゃないですか。
ええ。
僕、兵庫県。
はい。
ヒロシさん、大阪府。
はいはい。
で、大阪府は今回なんか結構変なことになってますよね、参議院選挙。
変なこととは。
ね、だからね、もともと3人区でしょ、大阪って。
ほうほうほう。
現職が3人いるんですよ。
はいはい。
で、1人引退したんですよ。
はいはい。
で、しかも、10減10増言って。
ええ。
やれ、だから島根、鳥取で1人減らしてとか。
はいはいはい。
逆に大阪は1人増やしましょうとか、兵庫県も1人増えるんですけど。
ああ、はいはい。
そのせいで大阪今回4人区になるんです。
はいはいはい。
で、現職2人に対して今回4人通るんです。
ああ、なるほど。
だからね、今回割と合格率高いんですよ、大阪。
ああ、そういうことですね。
うん。今回の大阪は誰が落ちるのか選挙なんです、どっちかというと。
ああ、はいはいはい。
まあだから4人区なんですけれども、今現職の人としてチェックせなあかん人は2人。
はいはい。
で、僕兵庫県なんですけど、兵庫県も1増なんですよ。
ええ。
今度3人区になるんですけど、現職2人はまだ続投を表明してるので。
はいはい。
とか、まあ立候補してるので。
はいはい。
2人チェックしたらいいんです。
うん、なるほど。
で、僕今回喋るにあたって、広瀬さんとこの分と合わせて4人分チェックしたんです。
おお、なるほど。
風やのに。
すごい。
でね、兵庫県が、末松信介。
はい。
これ今ね、自民党の幹事長代理ですわ。
ほうほうほう。
それと、民進党の水岡俊一。
はいはい。
この二人。
ええ。
で、大阪は、
ええ。
民進党の小立元幸。
あ、はいはいはい。
これ割とテレビよう出てくる人ですよね。
はいはいはい。
あと連合系のね、組合とかによう顔出してますわ。
あ、はい、そうですね。
うん。
うんうん。
あと、これは公明党の石川博隆。
あ、はい、はい。
まあ、公明党ですわ、要は。
うんうん。まあ、要は。
要は公明党ですわ。
はいはい。
はいはいはいはい。で、公明党の議員なんてそれぐらいの紹介でいいんですよ。どうせ何するわけでもないんですからね。
ええ。
だって与党の党議拘束に従って票入れる以外は、難民法令劇を言ってたらいいんでしょ？
まあまあ、そういうことですね。
ね。もうそんなんはどうでもいいんですよ。
はいはいはい、
うん。公明党なんでね、大した仕事してへんからで、
ええ、
ラポールジャパンで見ても何にも出てきません。
なるほど。
だって、なんか動いてたら金集めて動かなあかんじゃないですか。
はいはい。
金も集めてへんし、金も使えないんですよ。
なるほど。
何もしてへんのですよ、別に。
はいはい。
しょうもない。
まあ、支持母体がしっかりしてるからと。
しょうもない。
しょうもない。
何のためにおんねんっていう。立候補もせんと家でラミオホール演劇を言うとったらええんちゃうんかい。新人扱ったらお前の思う通りに世界がなるんちゃうんかっていう。
まあそういうことですね。
ね。
ええ。
ね。もう、しょうもないって思うんですよ。ね。みんなも思うでしょ。
いやいや、
ね。みんなもそう思うんでしょ。
そこまでは思いませんけど、学会さんには多少興味があります。
うん。だって立候補せんでもラミオホール演劇を言ってたらお前叶うんちゃうんかっていう。
それね、チベットに攻め込んだ中国の国民党軍の人が言ってました。
そうでしょ？
うん。お前ら仏に祈ったら何でもなるんやったら、俺の機関銃避けてみーって言って大量虐殺してたりとかしたらしいです。
やっぱ無神教のやつの言うことはもう心が通じる。
まあ僕最低やと思いますけどね。人として。
あ、で、実証主義やとしたら、
はい、
お互いに銃持って一対一で対決しても、
ええ、
お前の方が生き残るはずやっていうのを何十回かやってみようかっていうのが、本来の実証主義やと思います。
あ、なるほど。
うん。意外と 50-50 ってなるっていう。もしくは単にチベット人強ないっていう、なる可能性もありますけど。
そう。
うん、ね、だって、ダライラマが送り込んだ3000人のあの、ええ、特殊部隊とかいるわけですから。
あ、そうなんだ、おったん
です。おったんです、おったんです。
はいはいはい、
あの、軍事訓練させてね。
ええ、
昔はウサマ・ビンラディンと同じような活動してた人ですからね。
ああ、なるほど。
はいはいはい。
はい。まあ、その人はあんまり金の動きがないからいいと。
まあ、ないんですよ。
ええ。
うんで、水岡俊一いう人もね、これ兵庫県の民進党の人もね。
はいはい。
割とね、きっちりしてるように見えましたね。
ああ、そうなんですね。
なんかね、だからね、領収書の正し書きみたいなんでもね。
ええ。
ちゃんと書く気のあるやつとないやつっておるじゃないですか。
ああ、はいはい。
なんか食費とか。
ええ。
交際費だけ書いてバーン投げてくるやつもおれば、
はいはい、
何月何日誰々と誰々がどこどこに行って誰々さんと会いましたので、その際の、打ち合わせ代として、どこどこ店の何々をしよう。で、な
ん
ぼ、消費税なんぼってきっちり書いて出してる人とかがいるわけですよ。
はいはい。
割と水岡俊一のところは、その辺きちっと書いてる感があったし、見てても特に違和感のあるところは、ざっくり見ても出てこなかったです。
はいはいはい。
そんな、うん？ってなるようなのはなかったです。
なるほど。
うんうんうん。
っていうことは、あとの二人の中に問題が。
あとの二人はで、ね、見ててで、ね、いろいろで、
ええ。
うん？ってなりましたね。
なるんや。
ね、軽い方から行きましょうか。
はいはい。
小立元幸。
はいはい。
あのね、交際費が変。
ああ、ん？交際費。
交際費、交際費というか、会費というか、なんか打ち合わせ的なやつ。
はいはい。
要は飲食代。
ああ、飲食代が。
うん、飲食代って、でも交際費でしょ、要は。
まあそうですね。
交際費とか打ち合わせとかでしょ。
はいはい。
これね、このサイトね。要は資金管理団体とか。あと党のあの支部とか。
はいはい。
そういうところの誰々分ですよ、言って出されてる分の集計なんですよ。
はいはい。
ね、この小立元幸っていう人の多分資金管理団体だと思うんですけど、いろは会いうところで。食費が結構計上されてて。
はいはい。
これがね、ちょっと僕気になりましたね。
ほうほう。
とこ。
ええとこ。ああ、いい。
ええとこの食費。
はいはい。
なんかね、一回の食で10万とか使ってたりする。
ああ、何人でとかいう話で。
でね、だから例えばね、10人で、やれ、ほら、小沢一郎のところとかでね、
はいはい。
鳥貴族での領収書があって、鳥貴族で5万とかなってても、これ二人やないだってさすがにわかるやろみたいな話昔ありましたけど、
はいはいはい。
だから小沢一郎意外と安いとこ行っとんな、みたいな。
まさか取り木に行くとは。
話あったんですけど、
ええ、
六本木のね、
ええ、
高級フレンチみたいなところで、
はいはい。
10万とかなってて、
ああ。
いや、これでもね、10万で、まあ、例えば15人とかやったら、まあそんなもんかなって思うじゃないですか。
ええ。
そんなとこちゃうんすよね。
ああ、まあ高級フレンチだから。
高級フレンチ、表現が難しいな。金持ちのおっさんが愛人連れて行っても別に違和感ないぐらいのグレードの店なんですよ。
ああ、はいはい。普通に高級で通じるんじゃないかと。
だから金持ちのおっさんが女に見え張って連れて行っても、あ、いいお店ってなるレベルって結構高いじゃないですか。
はいはいはい。
高級フレンチでも幅あるでしょ。
ああ、まあまあ。
結構高級じゃないとさすがにそこまでならないじゃないですか。
はいはい。
でね、ここにね、割とちょこちょこ行っとるんですよ。
ああ、はいはい。
だからこのいろはかいう人の他の人かもわかりませんよ。
ああ、小田地さんじゃなく。
小田地さんじゃなく。
ええ。
うん。それも15人ぐらいで行ってるのかもわかりませんよ。
ええ。
わからないですけど、ここちょこちょこ行きすぎね。
はいはい。
で、だいたいね、週に2、3回ね、とこの領収書が上がってん。
はいはいはい。
うん。週に2、3回って言ったら、ちょっとムラムラした時にオナニーするぐらいの回数じゃないですか。
ああ、何が言いたいかなんか分かってきましたけど。
それぐらいの頻度じゃないですか。
ああ、はいはいはい。
はいはいはいはい。で、行き過ぎね。
はいはいはい。
行き過ぎの行き、カタカナね。
あ、うんうんうん。なるほど。
いや、知らんけど、知らんけど。
知らんけど、まあまあ、の可能性もあるかなと。
うん。
はいはい。
はいはいはい。気になったらそれぐらいかな。
ああ、それだけ
だ、ね。ええー、とこ行っとんちゃうぞ、こらっていう。お前人の金で誰やええー、とこで飯食うてんのと。
うん、なるほど。
うん。ちょいちょい数万の食費はこれなんやと。
はいはい。
そんなにええとこで飯食いだから会議することあるか、お前マス添えかっていう。
ああ、うん。あ、そっちになりますもんね。
うん。税金やのうても、これ人の金は人の金やぞっていう。
はいはい。
うん。
まあ、政治資金の中には税金も入ってるでしょうから。
うん。政治の金ちゃうやろ、これって思いますけどね。
うん、そうね。
うん。っていうのが思いましたね。
はいはい。
はい。あとはあれですか、末松信介さん、自民党幹事長代理ですか。
おー、はいはい。ちょっと要職になる。
そうですね。
はい。
パチンコ議連ってあるでしょ。
あ、はいはい。
別にガンダム関係ないですよ。
ああ。
議連言うても。
あ、そうですね。
ジークとか言わないですよ。
まあ、言わんと思います。
これね、僕ね、多分ガンダム見てた人は、ちゃんと見てた人は、
ええ、
僕の今のジークジオンのジークの言う長さが大体ちゃんと議連と一緒っていうことにびっくりしてくれると思うんです。
測ってた。
はい。
はいはい。
この人パチンコ議連じゃないのに、
ええ、
パチンコ系の会社で資金集めのパーティーやってるの変ね。
ああ、うん。
てかパチンコやから金集めんなやっていう、ね。
ああ、そうですね。
あんなもん脱法ギャンブルやんけって僕は散々言ってますけど。
ええー、まあ、あれは早く違法にするべきですね。
そうです、そうです。だから、合法なんですよ。
うん。
合法ですよ。僕は脱法ギャンブルやって言ってるだけで。
ああ、なるほど。
うん。うん、
まあ、グレーゾーン金利みたいなもんでね。
そうです。グレーゾーン金利違法でしたけどね。
ああ、結局、ね、裁判所の判断はそうでしたけど。
ね。
ええー。
はいはいはいはい、うん。まあまあ、200万ぐらい、1年間で集めてるなーっていうのがあったのと。
はいはい。
あとなんか手土産代でエルメスで買い物してるのこれ何っていう。
ああ。
ガンダムかけないですよ。
え？
エルメスと言ってもガンダムかけないですよ。
いやいやいや。いちいち引っかかる。
なんか25,920円とか
あ
って。
ああ、あれかな。電車で助けてもらった俺とか。
ああもしくはキャバクラの手土産かな。
いっとんねやと。
クロムハーツ的なね。
ああ、うん。
昔のね。あれ、エルメスちゃうけど。
そう。
ね。
うん。が気になる。
気になったなっていうのと、あと、長沢文具店。
は
あ。これ神戸の有名なね、老舗のね、文房具屋さんなんですよ。
ああ、はいはい。
神戸で、
ええ、
文房具屋って言ったら長沢ですし、本屋って言ったら、あっこっていうのがあったんですけど、そこ潰れてしまったんですけど。
ああ、はいはい。
まあそこでね、月6万の買い物は多すぎるやろっていう。
ああ、そうですね。
何買うねん、長沢で月6万っていう。
うん、うん。
そんな消費します文房具。
なかなかね、コピー機のトナーって言ってもなかなかですよね。う
ん、それで、
ね、
ちゃんと別で計上されてます。
ああ、そうですね。
うん。それはちゃんとリースの中でこう、消耗品であれするんで。
はいはいはい。
それはちゃんと出てますわ。
うん。6万やったら他に思いつかないですね。万年筆毎月買うわけじゃないし。
うん、スクリーントーンめっちゃ使うんかな。
漫画家ひょっとして。
うん。なんかこれちょっと気になるんだって。こういうの内訳ちゃんと出しとけよって思いますよね。
ああ、そうですね。
うん。
うん、うん。
なんか満単位のやつはね、細かいやつまで公表すべきですわ。
ああ、そうですね。
いや、だからもっと言うとさっきのね、
ええ、
フレンチなんかで言うたらね。
はいはい。
何食うたかまで出せと。
ああ、の方がいいですけどね。
ドリンク45杯でなってたら15人ぐらいでいったんかなってなるやろと。
ああ、はいはいはい。
てか何人かかけと。
ああ、そうですね。
うん。数千のやつまではうまいごちゃごちゃ言えへんわと。
はいはいはい。
会社の倫理でも1万以上で書いたりするやろうがと。
ああ、なるほどなるほど。
うん。わしらがお前らの上司やぞっていう。
うん。まあ、まあ上司ですね。まあ社長というか、株主というか、うん。
そうですよ。
ええ。
いう話ですから。
ええ。
まあその辺が気になったなっていう中で。
はい。
来ました、ガソリン代。
ああ、ああ、誰でしたっけ山尾さんでしたか
山尾しおり、ガソリーナ。
はいはいはい。
あの人がね、だいたい年間250万ぐらいを民主党の支部につけてたんですよ。でね、この、末松信介いう人はね、
ええ、
自分ところの政治管理団体と自民党の、
ええ、
支部合わせてて、年間で150万。
ほうほうほう。
地球3周分ぐらい。
ああ、地球3周か。
地球3周多いぞ。多いぞ。何台や、車。
兵庫県広かったかな、そんな
に。うん、地球に厳しい。
ですね。
ね
え、
もうちょっとこうなんかエコな、
はいはい、
政治活動
を、ええ、
やらなあかんよっていう。
そう。
うん、なんや議員の中にガソリン代でふにゃふにゃとかできるよみたいなそういう話あんのかと。
なんですかそれ。
いや、ガソリン代でこうじゅこじゅこじゅ手元にこんでるみたいなそういうのあんのかと。
ね。
で、
勘のいいリスナーさんは分かってるんですかね。僕まっさら分かんないですか。
僕もずっと今ペロペロ言ってただけなんでよく分からないです。
想像膨らまして。
このペロペロ言うただけです
。ああ、なるほど。そうそうそう。勝手に膨らみしすぎる。
でね、うん、ガソリンで150万もさることながら、
はいはい。
圧巻は ETC 代。
あ、はいはい。
215万。
おー、すごい。
なんでや。なんでガソリン代より多い。どういうことや。これね、皆さんね、ちゃんと褒めてくださいよ。はい、僕はね、ええ、このラポールジャパンで出てきたガソリン代が月1回ずつ計上されてるやつを、
ええ、
携帯の電卓アプリでポチポチポチポチさっき全部出したなんですから。
うわぁ。ようやりましたね、それ。
風やのに。
風やのに。
ゲホゲホ言いながら。
体調悪いのに。
鼻詰まってんのに。
そこに執念燃やしてしもた。
どういうことやねん。なんで、ガソリン代で計上してる分よりも ETC 代が多いのはさすがにおかしいでしょ。
そうですね。一体どこに行っとんのやっていう。
どういう走り方したら備えなんだよと。
あー、なんか。
すごく燃費のいい大型車両で高速乗ったんか。
そう、バスでね、
うん。うん。そして長距離移動したのか。
っていうことですか？
僕はね、
ええ、
この ETC 代がね、全部ね、JCB 宛てになってるんでしょう。
あーはーは
ー。お前、ETC 用のカードで買い物してる分ぶっこねえやろなって思ってるんですけどね。
あー、なるほど。あ、そういうこともできるんですね。
いや、だって、こんなんのね、請求書のね、
ええ、
請求書や領収書の、こういうのの項目って基本ザルでしょ？ザルっていうかチェックされないって言うじゃないですか、受け取り側は。はいはい、そういうことちゃうんっていう。
うん、まあ、まあ、そういうことでしょうね。これ ETC 用に作ったカードやから。
だから僕は末松慎介さんに言いたいのは、
ええ、
明細を出せと。
ああ、うん。
公表しろと。
なるほど。
うん。
今、その ETC 代の方がめっちゃ多いっていうのを聞いてですね。
うん。
昔、月亭課長が立候補した時にですよね。
うん。僕最初に、そらあかんわって言うといていいですか？まだどんな話されるか全然わかんないですけど、先にそらあかんわって言うといていいですか？
立候補する自体があかんみたいになりますけどね。
うん。先に僕もツッコミとして、そらあかんわ、だって月亭課長やもんって言うといていいですか？
いいですよ。
はい。で、どんなお話ですか？どんなお話ですか？
うん、なんか公約がね。
はいはい。
男言うと女言うの間の壁をなくしますっていう公約やったらしくて。で、それを言うのが恥ずかしいから、高速の上から凱旋カーで言ってたっていう話を聞いてですね。それで ETC がと思って。
しろさん、そこは、はい、そらあかんわ、だって月底課長やもんって言うとかと。
っていうようなことで ETC 代が加算なんかなと。
いや、一応政治活動でね。
はいはい。そう、選挙カーをね、そう、高速の上で走らせて、そっからマイクで拝るっていうね。
ね。
やってはったらしいですが。
なるほどね。でも ETC 代が上回ったらあかんやろって思います
ね。あかんでしょうけどね。
でもそういうこともあるんですかね。いや、だから僕、純粋に疑問なんですよ。
はいはい。
ね、どういう使い方かしてたら、
ええ、
普通にガソリン代として上がってくる分より ETC 代高いでとかいう話になる可能性もあるかと思って。
ああ、どうなんでしょうね。その政治活動の中で使うということであればですね、
うん、
あんまりその、あちこち回るのに、そんな、ETC 使って遠くに行かないとかっていうこと、例えば僕なんかは、割と帰省したりするわけですよ。
はいはいはい。
そのおばあちゃんが亡くなる前後で結構
帰省。電車の中でよくいる急に、キャーとか言ったりするやつじゃなくて。
じゃなくてです。
じゃなくて、じゃなくて。
ええー。そういうのでなくて、
してた時なんかは、
いやいや、うん、そこそこね、ETC も高くはなりましたけど、
うん。
うん、まあでも、政治家があちこち回るのに、そんな高速ばっかり使わんと思うんですがね。
うん、いやだから例えば、この人神戸。
はい。
出身の人で、
ええ、
まあ、自民党幹事長代理ですから、
はいはい。
いや、だから車移動してるとか、
ええ、
うん、そういう部分がどうしてもそのスタッフの中であるよとか、
ええ、
いうことであれば神戸大阪でも新幹線乗るよなって思いますしね。
そうですね。
うん。
その車を使うっていうのはあんまり自回り以外で考えにくいのでね。
うん。
うん、ってなったらわざわざ高速登ってっていうことも考えにくいので。
そうです。どういう使い方やねんって。大和になるんですよね。
そうですね。
うん。
という話を聞いて、この人に一票入れるのをためらう人とかいるんでしょうかね。
どうなんでしょうね。まあ、この人昔、5000万の寄付受けたやつ、収支報告書に書かかって、どえらい怒られ方した人ですけどね。
ああ。 なるほど。
で、結局個人的に借りたお金ですから、どうたらこうたら言ってごまかした人ですけどね。
はいはいはい。
はいはいはいはい。
それで小沢さんなんか、秘書が3人も逮捕されて、有罪になったというのに。
そうなんですよ。
なんか人によるんですね、なんか。
ね。
ね。はいはい。
って、書いてありました。
はい。そう。でも、今回は国民審査ないんでしたっけ？
どうなんでしょう。
その国民審査の時も思いました。けど、なかなかそこまで調べて投票行動に移ろうという人は少ないと思うのでですね。
そうですね。
まあ、その、実行して投票するということももちろん大事でしょうけど、なかなかそこまでの手間をみんなかけてられないと思うので、とりあえずはですね、まあ、小選挙区だから、まあ、党に投票するというのは、まあ、間違いのないことやと。
そうですね。
まあ、一応個人名書きますよ。で、それで誰が受かるかっていうのは決まるんですけど、まあ、党を選ぶ選挙だということは、が一つとですね。改選でどんなに負けても自民党は過半数割れをそれによって起こしたりもしないし、政権運営に何か害があるというわけではないというところを押さえといてですね。じゃあ、あとは例えば、改憲した方がいい、自民党の草案の通りにやった方がいいという人は、まあ自民党に入れるだろうし、そこまで勝たせすぎたらあかんという人は、まあ、その他の野党に入れるぐらいのざっくりした決め方でもいいんかなとは思うんですが、とにかく、そのね、考えて意思表示はすべきかなと。
そう。
思うんです。
そう。だから、熱出たから二日間休みますってずる休みして、調べるぐらいの労力は割いてもええぐらいのことやでっていう話です。
うん。ことですけど、まあ、普通の人はできないので。
いや、僕も伏せてただけですけど。本気でうなりながら、あ、ぜ、熱出た言うてただけですから。扁桃腺だだ腫れしてたんで
ね。ね。いや、ほんまに。
ほんまにほんまに。
そう。夏風邪恐ろしい。
夏風邪恐ろしい。
ね。
ついつい喋りすぎてしまったりするぐらい。
そう。夏風邪のせいでね。
ね。
そう。皆さんも、体に気をつけ遊ばしてですね。
そうですね。
で、体調整えて、参議院選挙行ってください、とりあえず。
そうです。
選挙権がある人は。
そう、行こう、行こう。うん、
行こう、行きましょう。
行かへんのはね、アホちゃうかなって思うんです。
そう。一票の価値が何千万っていう話も聞きますしね。
うん。よう分からんしっていうのは、
はい。
アホちゃうかなって思うんです。
うん。そう。
投票してるやつもバッチリ分かってるわけではない中で、ギャンブル感ありながら投票しとるのはダホっていう。
まあね。それは、ああ、裏切られたっていうことも多々あるでしょうしね。まあ、それはそれとしても、とりあえず、やった後の後悔の方が、やらんかった後の後悔よりはマシやと思うんでね。それはそうなんじゃないかなと思って。とりあえず行こうということについて、この回は、ジャスさんの体調を鑑みてこの辺に終わりましょうか。
そうですね。編集もせなきゃいけませんからね。
そうなんですよ。これが間に合うように編集ってなると辛い。
頑張ろう。
うん、ですね、うん。はい。
これの次が500回ですよ。
あ、本当ですね。
ね。
ね、はい、すごいな、500回。
その話はまたしてますけど。
はいはい。
はい。というわけで、ね、何でしょう。そんな別に愛人と言ってるわけじゃありませんっていう小田地さんとか。
言ってもた。
こういうルートで通ったら ETC 代の方が高いんじゃボケっていう末松さんはですね。メールアットマーク sgmx.info。
はい。
スペルは mail@sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグはシャープ桜川マキシムまでよろしくお願いしますと。
はい。お願いします。
ツイッターの方で来たら振るってるなって思いますね。
なんやったら DM でも構いません、ね。
皆さんこんばんは、山本です。
旅の情報をお届けしよう。
カオサンブログに来ておりまして、
今我々フィリピンに
バルセロナに、
バルセロナも全然できる
恐怖の女主人
イバナに送って、
サラエボ行ったらですね、イバナハウスに泊まろうと。
It's me, イバナ、サラエボ。
どうぞ。バー
でも煩悩全開でよろしくお願いします。
アナルもそれと一緒なんです
よ。アンビーンって言われました。
トリカゴ放送で今すぐ検索。
それではトリカゴ放送始まります。